続いてはポッドキャストでも配信、あ、大竹紳士交友録月経館、間違っちゃった行くよ、うん、大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、
はい、
ごめんね、出だし間違って、
はいはい、
スムーズにスッとくると、うん、逆になんか、うん、ってびっくりしたりして
ごめんよ。
いや、引っかかる方がいいんですよ、何でも、うん、納豆とか ね、
印象的
にはね、納豆とか臭いものの方がいいですよね、うんうん、
はい、
ということで、
はい、
今日なんですけど、うん、さっきあの武田
砂鉄
さんの話聞いて、うん、記憶にありませんの、うん、話題になりましたけど、うん、
はい、
ちょっとでも菅さんの、うん、この事態っていうのは、うん、安倍昭恵さんの問題と匹敵するくらい深刻かもしれない、
うん、菅さんとあの東北新社の関係のね、
そうそうそう、うん、っていうのは、うん、菅さんがあのこの東北新社から、うん、総選挙のたびに献金を受けていて、
うん、はい、
トータルで500万円もらっていると、はい、2012年14年17年、
うん、
これまずすごく絡みじゃないですか、
うんうん、
その長男と全く話をしてないって言いながらそこから献金もらってた、
うん、
でもう一つすごいのは、
うん、
実は今もう話題になってる秋元情報流通行政局長と谷脇審議官、
うん
うん、他2名が話題になってるじゃないですか、うん、でも認可した時の2018年って、うん、あの隠れてるけど山田真紀子さん
いたらしいよね、その席にもね、
そうそうそう、ところが、うん、この人も実は、うん、あの会食しただろうと、
うん、
菅長男、ま、うん、聖剛さんと、うん、あの会食しただろうっていうふうに、うん、なんか総務省の中の調査に対しては記憶にないって答えてるんで、うん、
この山田さんって NHK の、 あのアナウあのキャスターの人に圧力をかけた人でしょ、介入
したって、あの要するに学術会議問題で、
うん、
あのニュースなんだっけ、ないんだっけ、なんとかで、はい、うん、
あります
あります、うん、
あります
あの学術会議の任命拒否でインタビューして今度降板するらしいけど、
うん、
それに非常に怒ってるっていうふうに圧力を加えたっていうふうに報じられたんですよ、
うん、
もちろん菅さんは否定はしてるわけですけど、うんうん、それでその人はちょうどその時にこの局長だったわけです、
うん、
で認可をした、
うん、
張本人なんです、うん、でも会食については記憶にないんです。
認可って何を、
なんか将棋囲碁のなんかのチャンネルかなんかを認可するときに、あのハイビジョンでないのに、
はいはい、
特別にこの東北新社が認可されちゃったんです。
ハイビジョンじゃないのに認可されたのって、うん、そこだけ。
あ、そうなの、う
ん、その当時がそれで出世して今山あの、うん、山田真紀子さんは内閣広報官になってる、女性で初なんですよ、
はいはい、
っていう事態が起きていて、
うんうん、
でまあ会食の中で今話題になってるのはあの週刊文春、文春法 の、うんうん、あのテープが出ちゃったってやつ
聞いた、
表あれ
あのちょっとだけのやつあれでさ聞いてさすごいはっきり分かったのがすごいその力関係みたいなのがちょっぴっと見えてくる感じでさ、うん、明らかに普通のこなんていうの普通の社員とかそこの会社の人じゃなくて息子さんちょっと偉そうなんだよね。
そうなん
そうなんだ
よ、うん、逆に言うと、うん、放送関係とか新聞関係とかが総務省、うん、昔の旧郵政省のこの放送認可をしてる当局に対しては非常に逆に気を使ってやってるっていうのはよく言われることなんですよ、
うんうん、
認可官庁だから、
うん、
逆ですよね、エパってますよね。
だからそうすると全くその全然普通になんかお勤めして、うん、だから全然関係ないっていうのはな、やっぱり総理大臣の息子さんだからかなっていうふうに思っちゃうね、あれ聞く。
そう、それで僕はあの、平島さんってあの、うん、高市早苗さんの時に、
うん、
事務次官の最有力候補だったのに、うん、彼はふるさと納税が、うん、あの菅さんがアイデアじゃないですか、
うん、
それに批判をしたんですよ。
あ、そうでしたね、う
ん、それで外されちゃったんです、
うんうんうん、
あの事務次官を外されちゃったんですけど、うん、はい、 で彼はまあ正直にやられたっていうんで、でこういうことをやられれば必ずあの官僚はみんな忖度するようになっちゃうから、これは望ましくないことだっていうふうにはっきり言ってるんですね、
内閣人事局も含めてね。
そうで僕はね、それはすごいなと思うんですが、なぜかというと菅さんの閣僚の体験っていうのは、経験っていうのは、総務大臣なんですよ、これに関わるふるさと納税、携帯料金、それから電波利権と NHK 介入問題とか、デジタル庁とマイナンバーも総務省なんです。
全部総務省、
全部総務省。
ああそうか。
でこれに加えて官僚を、あの内閣人事局で抑えてたのが、官房長官ですよ。官房副長官の杉田和弘さんという公安警察出身の人が彼の部下だった。だこの2つを捉えちゃえばさ、完璧に言う、なの言うことを聞かせるっていうかね。
そうなんだ。
だからそういう構図をよく見ると、これはかなり深刻な問題、だと思いますよ、政治家が。
でも、そうだけど、そうなんだけど、現場でね、あの首取られるのはさ官僚じゃない。もう絶対に。だってね、接待受けちゃいけないし、
そう、
公の立場で金品の受領なんかももちろんしちゃいけないし、そういう清廉潔白な人たちが官僚になって公平に扱ってたっていうことがあるわけでしょ、それがなんかこう自分たちの矜持も発揮できないの、それとも矜持なんかはもうなくて、まあ、あの巻かれて行かなくちゃ生きていけないと思ってるの、これ。
いやいや、あの官僚主導で、結局その強大な権限を持ってた政府の官僚が問題だっていう議論をして、政治主導にしなきゃいけないってずっと90年代言ってきたの、その挙句がこんな質の悪い政治家が、トップになるなんて誰も思ってなかったわけですよ。想定してなかった。
政治主導ってさ、結局恫喝して、
いや、そうなんですよ。
だからいろいろ自分のためだけに働いた人を出世させるってことなんじゃないかと思った。
おっしゃる通りなんだ。想定してるのは高邁な理念を持って、それを官僚が、あの利害関係で妨害してるっていう、そういう想定ですよね、違うですよね。官僚が最低限やらなきゃいけないフェアな行政に対して、政治家が私的な利益で自分のやりたいことをどんどん押し付けてくるっていうことができるようになったっていう、これは本当に良かったのかっていうことが今問われてるんだと思うんです。
そうだね。
安倍さんの問題もそうだけど、親族絡みがそれでどんどん露骨に出てくる。しかも一国の首相の親族が何か、あの利権絡みでやるったら発展途上国じゃん。
しかもこの流れで言ったら、なんか最後はもう前例を見ればうやむや感がかなりつきまとってくるよね。
本当ひどいよね。で、それでまた橋本聖子さんの問題になっちゃって、森さんの後に出てきたんだけど、まあようやくなんか議員も大臣もあの議員は辞められるらしいけど、あの自民党が離党するっていう、
ね、まあね、最低限の話だよね。
形式は守ってるみたいで、で理事の割合を 40% 女性にするみたいなこと言ってるんですけど、辞めるんだったらセクハラ問題とか辞めてほしいなとか思う。海外の恥だと思うよ俺、文春にかなり書かれちゃってるじゃないですか。
いやだからあれだよね、それはもう当人も分かってたことだから、あの選ばれればそうなるなっていうことも本人は分かってたわけだからね。そこのところ
海外でこのネタでほら、森発言で女性差別でさ、女性の会長になったらさ、これがまたセクハラやってるっていうさ、週刊誌のさネタがさ、海外としてはこんな面白いネタはないじゃない、だからこれはもうあの笑い物になるだろうって俺は思うんだよ。なんでこんなの選んだんだよ
世界でね。
そう、で僕はちょっと個人的な名前を出しちゃまずいかもしれないけど、あの柔道の山口香織さんとか、バレーボールの三谷歌なんだっけ、優子さんとか、ああいう人すごい割と有名じゃないですか。ちゃんとしっかりしてるじゃないですか。
俺は大阪直美がいいと思った
。大阪直美
もいやいや、プレイヤーですからね、
プレイヤーすぎちゃってあれですけど、
なんかオリンピックに関してはすごくその隠れてここ私たちが分かってない部分がどんどん出てきてるじゃない、ちょっとずつ。 それをもういい、今いいタイミングだからさ、全部出せる 人がいいんだよね。
そう。
でもさ、でもこの短い5ヶ月ぐらいで。
5ヶ月で女性4割して何人、はい、何の効果があるのかってはっきり
言って、うん、いつ帰るんだろうね、そんなの帰られ
る。いや、僕はちょっとね、よく分かんなくて、でもみんなが最大本当に心配だったのは、うんうん、実は11月のバッハ IOC 会長、まあ、うん、お金の問題が非常に絡んでると思うんですけど、うん、彼が、まあ、訪日して IOC やりたいと、うん、オリンピックを、うん、で日本側も政治的にそれをやりたいっていう形で一致しちゃったわけですよね、うん、その時にもうはっきり言えば、あの変異ウイルスが大量に国内に入っちゃってるっていうのが分かっちゃったわけですよ。それで最近分かって非常に重要なのは、うん、一つはあのワクチンに抵抗性のある、うん、E484K っていうなんか場所があるらしいんですけど、そこはワクチンの抵抗性が、つまり免疫の機能を弱めるんですけど、そういう変異が、あの感染してる人が実は90人いるんだと。
どこに？91人って言ってましたね。
日本にも入ってきてる。
日本で91人その、
ちょっと簡単に言うとワクチンが効かないっていう意味。
そう、効きが弱い、
ワクチンの効きが弱い、
弱くなっちゃう、
あのウイルスに感染している人たちが日本にも90何人いる
って、ね、インフルエンザでもそうでしょ、うん、ワクチンが出るとそれにこう抵抗性のあるウイルスが出てくるってあるじゃないですか、まあね、うん、だから当然変異が多くなればそういうことが出てくるわけじゃないですか、はい、でも91人出てる、うん、それからイギリス型、南アフリカ型とか、うん、ブラジル型とか非常に変異がいろんな形で出てるものがたくさんあるわけですよ、うん、でそれも大量に入っちゃってるわけじゃないですか、
う
ん、
しかもこう変異その91人発生しているものがどこ由来のものだかわからないっていう、
ね、どこ由来だかわからないものが2名でしたっけ、はい、空港経由で2名で、うん、それもあのかなり関東圏で出てるらしいっていうのが分かっちゃってて、これが
ただそれの計算でね、普通にだって1日10万人調べて、あの接種して1000日かかるって言ってたっていう、そうとっくにオリンピック超えだよね。
そう、
向こう側までだよね。だ
今まあファイザーのワクチンがなかなか間に合わないんじゃないかっていうのは問題があるじゃないですか、うん、それでじりこう、うん、なんていうか、うん、こう、うん、時間がねだらだら過ぎてる間にこうじわじわとこういう類の変異が次々出ちゃうとさ、ワクチンまた別の何度も何度も打ち直さなきゃいけなくなっちゃうっていうことになるわけですよ。そうするとなかなか問題が終わんなくなっちゃう。
注射器も、間に合わないみたいですね。
いや、そうですよ、そう。でしかも来週の後半には宣言解除するとかいうようなことを考えてるんだけど、じゃあ検査するんですかと、あけぼのブレーキが1万4000件検査しない不正をやってたっていうのがありましたけど、もう日本中何にも検査してないみたいな、そういうやり方が本当にいいのかみたいな。僕最後に一言だけ言いたいのは、竹下渉さんがね、島根県知事が、
あの聖火って言ったね、
そう、聖火ランナーの問題もそのちょっと感染次第だっていうふうに答えたんだけど、中国地方と四国地方にもこの変異型が入り始めてるんですよ、2名ずつ。だこういう事態に対する懸念っていうのが実は一番大事なことじゃないですか、でそれを考えればオリンピックで女性の比率4割よりは変異型をどう抑え込むかをもっとしっかりやるっていうのが実は国民の心配の最大のところなんじゃないの。
これ付け足して言うと、島根県知事ってさ、結局その、聖火ランナーで7200万円使わなきゃいけないからコロナのことで当てたいって言ったんだよね。全然そっちの方が正しいんだけど、今みんなで意地悪してるんだよね、国の人。
ちょっと狂ってると僕は思うけど、
知事にね、知事の立場の人になんか注意するっていう上から目線もなんだかなって気がする、
ね、いや本当にそうだ、
正しいと思うよ、島根県知事。ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。